Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は市役所の東館8階にやってまいりまして、皆さんをご案内したいと思いますが、東館といいますと、開成寺の南側、阪神電車の北側という、あの楠のある公園の東側に西宮市役所の東館というのがあります。自動車に乗っていらっしゃる方は車を駐車場に入れるために入っていかれるあの建物ですね。この建物のエレベーターで8階に上がりますと、そこに歴史資料を集めていらっしゃる場所があります。情報公開課の一環なんですが、歴史資料チームというのがありますが、その事務所の廊下を使って壁面で写真展をやっていらっしゃる。もう時々やられるんですね。1年に何回かあるんですが、歴史資料写真展とおっしゃるんですが、今回は第14回目、もうだいぶなりますね。中世伊吹大社地区というタイトルがついています。この展覧会説明をしていただきながら、拝見したいと思うんですが、情報公開課の豊田さん、学芸の仕事なさっている方にお話を伺いながら拝見したいと思います。豊田さん、こんにちは。
こんにちは。
今日またよろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回はちょっと違った趣かなと。中世と名打っていらっしゃいますから、どういう意図でこういうのが出てきたんですか。
あ、そうですね、あの大社地区の写真をまとめていたら、
はい、
あの解説もいろいろ考えて書くんですけれども、その中で、あの中世の、あの遺構っていうのが割となんかちょこちょこ残ってるなというのがなんか見えてきまして、
で
これはなんか一言中世っていう言葉を入れたいなと思ってたんですね。
そうです。
でそれで何にしようとか思って考えて、まだ息づいてるからということで、
なるほど、
決めました。
大社地区では中世がまだ未だに息づいてますよっていう。
そうですね。
じゃあ、まあ今の大社地区と見比べながら、この古い写真を眺めていくといろんなことが思い出されるという感じするわけですね。
そうですね。
一番最初は航空写真で、いつものように、
はい、
空から見た大社地区という、日程広域へから南東の方向を見た写真ということですね。
はい、
一番手前にあるのが日程広域。
そうですね。日程広域3つ
並んでますね。真ん中が小さくて上下が大きい。
はいはい、
それも随分木がたくさん見えますが。
そうですよね。なんかもう緑が溢れてる感じ、
いっぱいあったんですね。
はい、
ずっと見ていくと左上の方というから東南の方に、
はい、ここにあの中央体育館っていうか運動場って言いますけどもね、
市民グラウンドが見える、
まだあの体育館ができる前の、
できる前という、
そうですね、昭和35年ですので、まだできる前の体育館、運動場があります。
随分広い地域で畑が見えます。
そうですね、もうほとんど畑ですよ ね。
家なんて少ないなという感じ。
そうですね、もうあのここが広田の集落で、こちらが小清水の集落で、
はい、
でも集落と集落の間も田んぼばっかりっていう感じです ね。
その真ん中に市民グラウンドがある。
そうですね。
陸上競技場と野球場は、あんまり 綺麗に整備されてないけど、ね、野原のようなものが見える。
そうですね、なんかちょっとね、本当に草野球みたいなと、ね、いう感じですけれどもね。
その東側に少し家並みが見えて、はい、
そうですね、
ずっと南の方へ行くと今度は北口のあたり、またずっと家が見えて、
ね、ここら辺が北口になりますね。
写真手前の方は、はい、大社地区ということになります ね、 そうですね。
ちょっとこの点々点と見えるのが、はいはいはい、参道になりますね。
あ、広田神社の参道がちょうど真ん中あたりに、はい、はい、見えている、はい、その次の写真も同じように航空写真ですが、はい、これは南郷山のあたりが、
そうですね、ちょうどあの立石線がまだあのちょっとね、あの田舎道みたいな感じですけど、
細い道ですね、
いですね、でそこからその、まあ、これはあんまりその道は変わってないんですけども、うん、景観がちょっと変わってますけれども、はいはいはい、ここら辺が緑がいっぱいあるのが、
はい、南郷山ね、南郷山ですね。
でここの辺にあのちょっと右の端っこの方に似てこい
がちょっと見える
、はい、でこの正面つあの、はい、一番真ん中の白いのが大社中学校。
今の大社中学校はできたてというのは、
そうですね、できたて
くらいです、ね、昭和37年ですもんね、
はい、そうですね。
その次へ移ると、はい、古田西国街道と書いてありますけど、
はい、西国街道っていうと普通はあの、
はい、171号
の、そうですね、はい、稲市のところずっとまっすぐ降りてっちゃうんですけども、はい、そうじゃなくて、で、はい、広田神社の参道の馬場先のところからずっと斜めに腰ははずっと斜めの道がありますよね、
はいはいはい、
あそこのところがあの旧の西国街道っていいまして、これはあの道幅もそんなに変わってないんですけれども、
狭いですね、
はい、腰水王子と呼ばれてます。
腰水王子と呼ばれていたんですか、
はい、呼ばれてたんですね。だからすごい大きな広い道という意味だったんですけど、ね、当時はね、
はい、じゃあここからまた西国街道というのは別の道に変わったりするんですよね。そうですね、あ
の近世の頃から西宮町の方に両替
の方に行くんですよね、
はい、行く道になりました。その前はあの西宮町は通ってなかったんですね、はい、
なるほどね。
それでこちらの斜めの道に行って、そのままあの宿川の方に抜けて芦屋の方に行ってという、そういう道だったんですね。
中世の時代の西国街道ですよね、はい、ちょうど真ん中突き当たりのあたりに見えるのが広田神社の鳥居のあたり、
ね、そうですね、ここが鳥居になりますね。
そこから参道が始まる、
は
い、
そうですね、
えらい真ん中になんか鉄の塔が見えてます。
そうですね、これがね日の宮蔵でしてね、この日の宮蔵はね、あの土台だけが今でもちょっと残ってましてね。
そうなんですか、
はい、ちょうどあの斜めの道のところからもう一つのあの、はいはい、関西スーパーに行く斜めの道があるんですけども、はいはい、そこの角のところにあの土台がちょっと
土台だけは残っている、はい、じゃあ今から行っても、
はい、
見ることができますね。見えると、だこの写真見てから行けば、
そうですね、
面白いです、
ね、そうですね。あのここのね小屋なんですけど、今もあの、
農作業の小屋、
今野菜売っておられる
は
あの小屋なんですよね。
すごい。これ昭和33年ですから、ずいぶん昔からあの小屋はあったんや、ね、
まああのまあ、ちょっと保守をしておられるでしょうけれどね、あのその場所はそのままのみたいなんですね、はい、そのままだそうです、
まあ、その下の写真は昭和54年に写されたもんですから、はい、
そうですね、
同じ場所がこういう風になったよという。
あ、これはね広田の方になりましてね。
あ、これは広田なんですか。
そう、ここがね門戸の
あ
の
あそっち側になりますか。
はい、モードの方になりますね。ここのところも今住宅ばっかりになって田んぼがなくなっちゃったんですけれども、はい、そこのこの今も最後
岡田山が見えるん
ね。そうですね、岡田山がここに見えますね、
女学院の方へ進んだところ、
はい、そうですね、
次は広田神社の前景、
はい、ここも広田神社は、ね、懐かしい方もおられる。あの今ちょっとね、
これは古いですね、昭和39年、
はい、56年ですか、はい、あの火事にあっちゃいましたので、はいはい、この社殿は今残ってないんですけども、
ね、そうです、前の社殿ですよね。
そうですね、
石段は同じような形でありますが、はい、もう今の社殿はこれではない、う
ん、これではないですもんね。
でしかもね、はい、この石垣があって、はい、拝殿に向かう左側に大きな池が、はい、
池がね、
これがこんな写真はめったに見えない
カラーだからね余計よくわかるんですけれども ね、 こんなに大きな池だったから、いや今も池はあるのはありますけど、こんなに大きいかな、
いやこんな大きくないですよ。
そうですよね、うん、やっぱりね、
ちょっと小さな池が森の中に残っているっていう、ね、これは昔の池です、はい、
そうです
ね、いやこれ懐かしい写真ですね、はい、
この下がね、はい、ちょうどあの参道のところ今すごく綺麗になってて、はい、鳥居が手前にあって、で締め柱っていうのが 2つあるんですけども、はい、あの真ん中の締め柱だけしか残ってない
ははは、
あのちょうどこの時あの復 工作業っていうか、あの建て替えをしている時でしたので、ちょっとここのところだけはないみたいなんですけども、でこの松だけがね、なんか残ってるっぽいんですよ。今でも、はい、
いやそうですか。
未だにこの松だけはなんか一本だけ残ってるんですね、参道のちょっと手前のところにね。
このおしめ柱のね、左側に小さく見えてるのは、は
い、そうそう、これがね、
市営住宅でしょ。平屋もう今はないですけども、
そうですね、
木造の市営住宅があって、はい、
そうですね、
はあ、今度は小葉の三葉土の前で皆さんが踊ってらっしゃる、
はい、ね、なんかあの楽しそうな宴会ですよ ね、
ね、昔は、はい、広田神社のツツジが西宮のお花見だったんで、
そうですね、お花見といえばツツジでしたからね、
は
い、
だから皆さんこうやって上がってきては踊ったり飲んだり歌ったりしてらっしゃる、
そうです ね、
はい、昭和48年の当時の、はい、下は広田さん、
はい、広田山なんですけど、はい、ここを参道から見てるんですけど、今も全然わからないですけれども、
ね、
さっきの鳥居側のこの右手の方にあるんですね。
あるわけですね。
でこちらから行ったらちょうどここからまた上り口がちっちゃい
のがあるんですけど、あ、実際ありました、ありました、はい、今でもありますけど ね、誰も通らない、
通らないですね。なんかこのそこのところを見てる感じになりますね。
本当に周りは畑ばっかり、
畑ばっかりですね。
ねえ、こういう城田さんって言ったらもう畑だったんですよね。
そうですね。
越水丘陵の遺跡、はい、これはどこの遺跡なんですか。
ここはね、ちょうど西田公園の遺跡の発掘現場の、は
あ
は
あ、発掘されたんですね、
はい、上から見た写真になるんですけれども、
う
ん、
何かありそうだということでね、掘られたんでしょうね。
そうですね、あの土器だとか弥生時代の土器とかがいっぱいあの発掘されたんですけれども、その時の写真なんですけれども、はい、ちょうどあの緑の緑、その中帯みたいのがあるんですけど、これがあの旧西国街道、
西国街道が通っていたところが、
はい、通ってたところなんですね。
今でも分かりますよ、はい、ということですね。
そうですね、はい、今もあの滑り台、ちょっとなんかあの大きな滑り台ですね、
が
ありますけど、その裏側のところがその西国街道の道に当たりますね。
そうですか、
はい、
上側に走っているのは阪急電車、
これ阪急電車ですね。
だからこれは西田公園の真南ということになりますね。
そうですね、はい、ここが南ですね。
そうですね、
でちょうどここ の、 あの今滝になっているところが崖崩れのあったところで、その 中世の頃になんかここ明治くらいだったかな、なんか崖崩れがあったので、西国街道道筋がちょっと変わったという
ふうに
言われてますね。
まあこれ西国、あの西田公園を真上から見た形ですから、うん、あのよく今の西田公園そのまんまという形でよくわかるんですけど、
はい、そうですね、木なんかが ねちょっとしぐってますのでね。
この当時は西田公園の上では畑をしてたんですね。
そうです ね、
うん、
畑がいっぱいありますよね。
その下には越水山の遺跡を調査している、
はいはい、ちょうど発掘しているところ、
発掘調査の係の方が写真に写っているんですが、はいはい、これどうやら今よく僕はお話を伺っている郷土資料館の合田課長補佐じゃないかなと思うんですけど、
はい、なんとなくこの細い感じがね、そうじゃないかなとか思ってるんですけど ね
西川課長と合田さんが汗水垂らして、
はい、なんかやってはるのかなと、
遺跡を掘っているという。あ、こちらには南郷山の住宅街、
はい、そうですね、うん、あの南から北を見てるんですけども、ちょうどその南郷山の一番高いところに、あの夏木神社が昔、
夏木神社、
はい、あったみたい
ありましたね。この前郷田さんにお話をしていただいた、はい、西宮の名勝の一つという、
はい、
ああこれ、ね、昔の写真あったんですね。
そうですね、あのちょうどね古くなったからということで、個人の方が今の社殿はお作りになったみたいなんですけれども、
そうですか、
その前の写真がこちらにありますね。
あ、これ古い写真ですね。薪がうっそうと茂っていて、はい、今もあるこれ夏木山、ね、名勝夏木山と書いた石塔が、はい、
そうですね、
この当時もあったんですね、ちゃんと、
その前もあったみたいで、昭和4年の時にもあったみたいで、じゃあの石の祠ですね、
石の祠もちゃんとありました。
ちゃんとありますね。
なるほど、はい、今もちゃんとそれが残ってるということで、
残ってますね。
でこの頃やっぱり名勝と言えたんでしょうね、は
い、そうですね、あの名勝案内というと昭和4年ぐらいに作成された西宮市の地図の裏側に、あの案内板として夏木神社が載ってるんですね。あの今名勝地とされてるところ、大体蓬莱橋とか載ってないんですけれども、
あ、そうですか、
あの大体載ってますね。
でこの次の写真にね、
はい、
あの緑がいっぱい見えますし、ずっと、まあ、ちょっとかすんでるけど今津の方あるいは海まで見えます、はいはい、これ 夏木山から見た風景。
そうですね、あの夏木山というか大志小学校のところから見た南東の方向を見ると、角の松原が見えますよという。角
の松原がやっぱり見えるな、
見える。いや、この写真を見てね、やっぱり見えたんで、ね、確認できた。
間違いないですね、はい、夏木山が名所だったっていうことは ね、 ね、はい。まあ、この写真ではもう昭和40年代と書いてありますが、はい、今津のガスタンクが、
そうですね、真ん中にドーン
と、 ね、こんなの今見れないですけど、
はい、今はもうね、全然見えなくなっちゃいました、ね、
もう大きなビルがいっぱい建ったりマンション建ったりして見えないでしょ
う、は
い、
そうですね、
海星寺の森が堂々としているところが見える、はい、ね、その南にガスタンクやら、はい、今津の工場街などが映っている、
ね、ってね、
はい、は
あ、でこっちの方の南の方を見れば、はい、そのここにあの砲台が、
あ、砲台が映ってる、これどっから映したの、
これやっぱり大社小学校の同じ方角から、はあはあ、ここから南から見るとこの大きな森が西宮神社なんですね。
あ、これ恵比寿さんですか。
そうなんですよ、はあ、でこれがずっと海で、
あ、本当そうだ、
ここが砲台なんですよ、
でこれの浜が見えてるわけ。
そうなんですよ、本当によく見えたんですね。
この時はすごい、大社小学校からみんな見えたんや。
見えたんですね。
なるほど。
だからやっぱり角の松原をこうやって見てみれば、いうことだ、なかなかあのいい名所地だというのが分かりますね。
あ、本当ですね。はい、え、あ、小清水城址の大きな石碑が出てきました。
そうですね。今はね、大社小学校の東南の隅に、うん、
あの置いてある、小学校の一番角っこに埋め込んであります。
はい、だけどあの元はそのもうちょっと下の方でして、
小清水に。
小清水城があったのが、はい、その大社小学校の東側の崖のところとか、
そうですよ、ね、
ちょっと落ち込んだところ、あそこが小清水城の跡だって言われてるんですけど、 そうですよね、はいはい、その入り口の今マンションの入り口になってますけども、そこに城址ということで石碑があったんですね。
個人のお家の門みたいな
のが見えますね。そうですね、個人のお家の門の前にその小学校が元はその今のマンションのところにあったんですけれども、うん、はいはい、大正年間に移って、で小清水城があったところだよっていうことを知らせたいということで、この持ち主の方がね、作らはったみたいですね。
ああ、そうですか。はい、あ、これ今でも残ってますからね、
ね、
見ることができます。はい、でその下にはその小清水の、はい、いわゆるあの井戸。
井戸ですね。うん、西新所、東新所、中安所の井戸の、西新所の写真ですけれども。
ね、あの3つあったんですね。
3つあったんですね。でも東と中はちょっと写真がなくて西しかないんですけれども、ああ、ど
お城で使う水を取ったという
井戸
が未だに残っている。
今も残ってます ね、 ね、今ちょっとガラス張りでね、見えなくなっちゃいました。
直接は見えないですけど、そうです、ね、まあ、保存されている、はい、これが小清水城址の、まあ、あの一つの、大きな遺跡というか、
ね、そうですね、見えますね、はい。であとはあ
の大社小学校の古い校舎、
はい、校舎ですね、あのもう大社村の中心地と言ってもいい小学校はね、
そうそうそう、
というところなので、まあ、ちょっと旧校舎を出してみたんですけども、まあ、あの昭和28年ぐらいの写真ですので、はい、その当時もあのいろんな施設があったりしたので、空襲の攻撃も受けまして、はい、今もメモリアルホールに残ったりしますけども、
この学校の校舎の、屋上に大きな爆弾が落ちて、
ね、
その爆弾の跡が1階まで穴になって残っていたっていう ね、
そ、 うね、
はい、その頃まだ残ってたんでしょう ね、 ね、昭和28年の写真です。
そうですね、でまだね、その学校明細色に塗られてたので、うん、その跡が残ってて、この後綺麗にあのちゃんと、あの塗られるんですけれども、まだ残ってる、28年くらいは残ってましたね。
でこのそばに大社村の役場があった。
そうですね、今あのプールは昔南が、うん、南西の方ですね、南西ですね、南西の方に大社村役場が、その小学校の敷地内にありまして、でその役場を建てたのがあの西宮、昔の西宮市役所を建てた設計した古塚正治さんっていう方で、
はい、
その大社村の役場も古塚さんが設計されたんですね、
はい、
で西宮市と昭和8年に合併するので、うん、
合併しました、
はい、役場としての役目は終わったんですけれども、はい、建物としてはずっとそこに大社小学校の中にあったんですね、ところがあのやっぱり潰してしまうのもったいないからということで、はい、合併した条件の中にこの役場をなんかこう使ってくださいというふうな文言が入ってたんですね。
そうですか。
でそれがあの昭和25年に、はい、あの六谷寺町の今、はい、六谷寺公園になっているとか、はい、ちょうど教育委員会との南側なんですけれども、そこに市民館としてまた使われることに。
ありました、ありました、はい、そういえばこれ全くお見覚えがあります ね、
そうですね、
これ役場やったんですね。
そうなんです、これが大社村役場だったんですよ。
あの市役所の横へ市民館として移築された。
そうなんです、再利用されたわけですね。
そうですか、はい、いやいや、これ懐かしい写真ですね。で、村役場としたらモダンなもの、
そう、すごいモダンだったみたい で、
ね、
推薦便所があったということで、なんかね、あ、割とね、あの大社村市の中にはこんなのがあったんですっていうふうに言っておられましたね。
これはあれですよ、あの大社村役場当時は、うん、あの商業実習学校、裁縫学校なんですけどね、そういうものに使われてたり、うん、あるいは青年学校なんていう若い人たちが集まって、うん、いろんなことを勉強するような場所に使われたりっていうようなことがあったようですけど、うん、まあ、それがそのまんままた市役所のそばへ来て活用されたという、
はい、
ちょうど開成寺の西側、
はい、
それから教育委員会の庁舎の南側、
はい、
あの辺一帯公園のようにしてあって、植え込み何度もきれいにしてあって、
はい、
そこにちゃんと建ってたんですな。ちょっとこれ豊田さん、
はい、
この道路からね、
はいはい、
市民館に入るとこう、
そう地下みたいな、
あの地下みたいに口が2つあるでしょ、
はい、
これ多分ね、
はい、
ここにあった防空壕の跡だと思います。
防空壕の跡なんですかこれ。
多分そうやと思います、
いやこれなんだろうなんだろうってずっと、うん、あの部屋でも言ってたんですけど、分からなかったんですよ。
市民館に地下室がなかったですから。
そうですよね、
これはあの防空壕の跡をそのまま残してたんやと思います。
いや、
何かで調べてみてくださいよ。
わかります、なんかちょっと、びっくりです。
これちょうど市役所の前のバス停のあたりですよね。
そうそうそうなんです、
はい、南北の道、はい、バス停のあたりだと思います。
そうなんですか、
ちょっと今ふっと思い出しました。
あ、それは知りませんでした。で、ね、あ、
さてその次は戦後の、はい、様子なんですが、人口が急増してきました。
そうですね、もうすごい勢いであの、やっぱり人口が増えましたので、で大社地区ってやっぱりあの人の人気がある地でしたからね。
か、はいはい、
いっぱい人が集まってきても、でもやっぱ収容しきれなくて、で、まあ、広田さん、
広田小学校
ができたり、上ヶ原小学校、神原もそうです
し、そうですね、
紅葉園もそうですよね。
それぞれがみんな大きな学校ですね、
うん、そうですね。だから大社の小学校からもうあっちこっちに散らばってということになります。
なるほど。
でも小学校の中には戦後すぐですけども、
はい、
中学校と幼稚園もあったんですよね、はい、
ね、併設でしたね。
併設でしたからね。
みんな小学校を借りて勉強してたという。
そう、小学校からまあ広がってというか、人口急増があってということ、はい、
じゃあその時代のことがここで一つ ね記録としてきっちり証明される。さてその次は高等学校ですか、
はい、新池のところもね、上の池を埋め立てて、今
これ広田神社の上の池でしょ。
そうです、ね、
はい、それを
埋め立ててあの一西ができましたね。
一律西の宮高等学校ができたんです ね、
はい、ですね。ちょうど埋め立ててる時の写真になりますね。
これも懐かしいところで写真です ね。
あ、
その下は、
はい、大社公民館。
大社公民館の開館当時、
そうです、ね、
周りに家が何もなくて、
何もないですよ、ね、
畑ばっかり、
なんて本当にあの周り何もないせいかどうか分かりませんけど、ネオンサインがあって、
これも珍しいんですよ。実は西宮にね、
ね
え、二十いくつの公民館がありますが、ネオンサインついてるのは大社公民館だけなんで、
ねえ、本当に珍しい。なんかランドマークになってたみたいですね。
そうですね、あの、はい、ここに公民館があるということを分からせることと、
うん、
周りがあまりにも暗いので、
街灯ないですね。
街灯がかわいいということもあったと思いますけど、
うん、そうですね、
そんな写真があるんですね、
はい。
さて次は、
はい、市民運動場から見たやつなんですけども、
はいはい、
ちょうどあの稲市のところ、今武道館が
ありますね、はいはい、
スポーツセンターがあるところですね、そこに金鉄の第二工場がありました
、ね、かまぼこ屋さんやったんですね、
はい、そうですね、工場があったんですね、
それが市民グラウンドの中に突き刺さるような敷地になってるんですが、
はい、
まだ体育館はありません。
ありませんね。
下にその体育館の建設途中の写真が載っています
、はい、今の神戸屋さんのところ田んぼだったんですよね。
そうそうそうそうそう。
だからあの歩道もない。
171号にペンペン草生えてますね。
そうなんですよ。歩道もないんですよね。
田んぼの横。
そう、あぜ道をなんか通っていくみたいですよね。面白いな。
で、道が狭いのか、もうトラックの横をオートバイが通れないような写真。
そうなんですよ。
ね、
人がやっと通ってる感じなので、ね。
そうですね。
はい、
木製の電柱が何本か見えますし。
そうですね。はい、
これは昭和40年当時。
そうですね、はい、で、あとはあの札
筋の
商店街の写真なんですけども、ここの拡幅をしたことによって稲市がこうずっと 今こうつながるようになりましたけれども、はい、もうこの細い道はね、あの昔小清水城ができた時 の、
はい、
あの大手前筋っていうこと、
大手前通りですね。
そうなんですよ、
小清水城の。
そうで、この狭さはとても当時は広かったんですけど、ね、
これでも広かった、
広かったんですよ。
でも今この当時昭和43年当時の写真で見ますと、うん、トラックが2台通えるんかなっていう、
狭いんですよね。だからまあ拡幅されるようになったんですけども、その拡幅したその商店が阪急の高架下に、あの、
はい、阪急電車の高架下に移りました、
はい、商店街に移ったということで、
はあ、それも全部工事中の写真から、
はい、
これ阪急高架下高架工事の時の写真
です
よね。そうですね、はい、そういうのが全部写ってます。
はい、
札場筋の昔ってこんなんやったんやっていう。
そうですね、こうね、肩すね、前あのちょっとご紹介したあの札場筋商店街がありましたけど、 あんな感じですね。
あの感じですね、はい、本当に街中の普通の商店街という感じ。
そうですね、
ねえ、はい、そしてこれは最後に飾るようなところに、昭和39年の蛭田神社の参道、
はい、
うわー、
牛がいるんですよ。あのちょっとびっくりでしたね。
参道の松林 に
牛がいるんだと思って。
牛がつながれている。
はい、ちょっと面白かったですね。
その前を自転車に乗ったカンカン坊のおじさんが走ってて、
はい。そうですね。今ここすごく綺麗になっちゃって、
もう今度は綺麗になりましたね。
スーッとみたらし川のとこまで抜けちゃいましたけれども、
前は松もすごいたくさん植わってたんですね。
はい。
その右側に昭和3年頃の絵はがきで、
はい、
広田神社の参道の絵はがきが1枚載って、あの、はい、ありますので、これと見比べると、はい、あ、このまんまやという感じ。
そうですね、あんまり変わらないですね。今すごく減っちゃいましたけど ね、松がね、
うん、しかも参道の両側はずっと畑ですね、
はい、
あ、これはなかなか懐かしい写真をいっぱい見せていただいて、ね、大社地区っていうのが、はい、まあどれだけこうのんびりしてるというか、
そうです、
ね、広々してるっていうか、そういう地区であったということがよくわかりますね。ずいぶんたくさんの写真あの並べていらっしゃいますが、
はい、
これも選択された後の、
ね、ね、
まだまだたくさんあるよというふうなことだと思います。
はい、
事務所の中には絵地図も出していただいているので、
はいはい、
この絵地図は、
はい、これは
これ
は
ずいぶん古いもの。
そうですね、江戸時代のになりますけど、
江戸時代の、
はい、はい、あの所蔵されているのは郷土資料館とか広田神社さんなんですけれども、
は
い
は
い
は
い、
まあ、こちら写しが、
はい、あの写真を撮らせていただきまして、はいはい、で展示させていただいてます。
ね、こういうのも合わせてみると西宮の古い地図、あの地形といいますか、
江
別さんを中心にどうなってるのか、広田神社との関係はどうかというのが、はい、みんなここで分かりますから、はい、
そうですね、
これは楽しいですね、は
い
は
い、ぜひ地図の方も見てい
ただきたいです。これも見せていただいた方がよくわかると思います、
は
い、
そうですね、
今日はずいぶん面白い思いをしました。
はい、
情報公開課の、所蔵されている昭和20年代以降の撮影の写真がまあ中心なんですけれど、もっともっと古いのもあるようですし、明治大正に遡って西宮の町並みを見ることができます。まあ、こういった企画をこの情報公開課資料チームではどんどんやっていただいてまして、1年に何回かこういう展覧会をしてくださいます。今やっている展覧会は9月の終わり頃まで、
はい、29日までです
ね、
はい、
やってらっしゃるので、まああの廊下の展覧会ですから、それこそいつ来ても見られる、はい、ということです。
会長図にはどうぞいらしてください、ね、
もしちょっとした解説なりあるいは問い合わせなりがありましたら、はい、ドアを開いてこの事務所の方にお声かけいただけたら、
はい、
説明もいただけるんじゃないかなと思います。
お待ちしております。
本当にいつもこの展覧会を楽しませていただ
きありがとうございます。
ありがとうございました。今日はお話を豊田さんにお聞きしながら写真展拝見いたしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。